聖書を朗読いたします。今朝私たちに与えられた神様の御言葉はルカによる福音書の1章46節から55節までの御言葉です。新約聖書の101ページにございます。それでは朗読いたします。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の橋ためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。この皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。皆さんはイエス・キリストの母マリアについてどう思いますか？今日の御言葉の48節を見ると次のように記されています。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。皆さんもマリアが幸いな人だと思いますか？もしそう思うのであれば、その根拠は何でしょうか？実際マリアの人生を考えてみると、そんなに幸せな人生であったとは言えないのではないでしょうか。彼女はおそらく12歳から14歳ぐらいの時にイエス・キリストを身ごもったと言われています。その当時、貴族などの特別な階級の人でない一般の婚約というのが12歳から14歳の間で行われたからであります。まだ結婚もしていない今から見ると中学生ぐらいの女の子が、自分も望んでいなかった妊娠から生まれた子供を育てなければならなかったのです。そして彼女の旦那のヨセフも、イエス様が30歳になる前にはすでに亡くなっていたと見られています。マリアはですから長い間やもめとして人生を送ったことになります。何よりも彼女の息子イエス・キリストが救い主として30歳から家族と母マリアを離れ、人々から嫌われ迫害され十字架で殺される姿をマリアは母親として見守らなければなりませんでした。しかしそれでもマリアはイエス・キリストを母親として育てたから幸せだったのではないかと思う方もいるかもしれません。しかし皆さんも想像してみてください。皆さんはイエス様の母親になりたいでしょうか？もし皆さんの子供が天使から告げられたこの世の救い主だと言われるのであれば、どう思うのでしょうか？幸せな親になると思いますか？私はそれちょっと怖いんですけれども。だからマリアが幸いであると言えるその理由は、必ずしもイエス様の母親になれたということだけでその根拠になるとは言えないかもしれません。ではなぜマリアは自分がすべての人から幸いなものと言われると今賛美をしているでしょうか？ 皆さんが考える幸いな人生とは何でしょうか。今日の御言葉が私たちに伝えようとしている誠の祝福、誠の救いとは何でしょうか。今日の御言葉は、新共同訳聖書の46節の前のタイトルにもあるように、マリアの賛歌と呼ばれる有名な箇所であります。キリストの誕生を待ち望み期待するというこのアドベント、大高節であるこの時期に、キリストの信者である私たちが心に留めるべき賛美と祈りとして、教会の歴史で教えられてきた御言葉であります。そしてこの賛美はマリアの賛美だけでなく、マリアの人生に来られたように私たちにも来られたイエス様を信じる私たち教会の信者一人一人の賛美でもあるのです。ですから皆さんはこの賛美を自分の賛美として受け止めなければならなく、またこのアドベントの時にこの賛美を心から主に捧げていけたらと願います。ならばこれからこの賛美についてちょっと考えてみたいと思います。46節から49節を見ると、マリアは今魂から神様をあがめ、自分の救い主である神を喜び讃えています。そしてその理由として挙げているのは、身分の低いこの端ためにも神様が偉大なことをなさっているからだと言っています。ここで身分が低いという表現は、より具体的な原文の意味から見ると、惨めな、卑しい、取るに足らない、屈辱的な、資格のない、苦しいというニュアンスを含む単語であります。また端ためという言葉も、一般的に契約によって労働者となり奉仕者となるしもべではなく、奴隷を指す言葉として使われる単語であります。そしてさらに、はしためにもと、にもという言葉は原文にはない表現でありますが、神の注目と顧みの対象として資格がないということを強調するために、この私たちの見ている新共同訳聖書では意図的に端ためにもと訳したようです。マリア自身は神様には愚か、この世からも注目されない、あまりにも小さく低く取るに足らない存在であります。マリアという名前もね、私たちには今やとっても重要な名前となっているんですけれども、当時はあまりにも一般的な名前、親が特別な意味と意図を込めずつける名前に近いものでした。だから役所とかで名前を書くところにですね、私よく見る神戸太郎とか神戸花子とかなっているんですけども、そのような名前に近いですね、マリアというのは。ですから新約聖書だけでもマリアという名前を持つ人物が5人も出ています。そしてそのほとんどは貧しく軽蔑された女として語られているのであります。しかしこのような取るに足らない存在であるマリアに、神様は特別に訪れ、彼女にイスラエルの民とこの世界の人類を救うメシア、救い主の母となるようにされました。神様のこの世のこの世界に対する救いの働きに、身分の低いマリアを参加させたのであります。マリアはこのことが神の力でなされた偉大なことだと言います。ここでの偉大なこととは、ただ処女であるマリアに救い主となる赤ちゃんを身ごもらせたことを言っているのではありません。マリアに子供を与えたことは、 この世を創造され無から有を作られる神様の能力から見れば大したことではありません。しかしこの小さく惨めなものに目を留めてくださるその憐れみ、神のへりくだり、恵みこそマリアが考える神様の力であり偉大なことでありました。この世界よりも大きな神様、私たちの考えや心では全てを測ることも想像することすらできないこの世界と歴史の主である方がこの小さい自分を顧み、またマリア自身を通して神の救いのご計画を行われるとは、神のこのような小さいものに対する憐れみと恵みこそ上だけを目指し高いところに立とうとする人間の知恵では想像も理解もできない不思議な恵み、偉大な技であるのです。そこでこのような神の偉大な働き、憐れみと愛はマリア自身だけに起こる特別なことではないことをマリアは悟りました。ですから49節から53節でマリアはこのように歌っています。その御霊は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を空腹のままに追い返されます。マリアに示された神様のこの顧みと救い、憐れみはただ一時的なものではなく永遠なものであり普遍的なものであります。神様はこの世でマリアのように低くみすぼらしい人々、貧しく飢えた人々にその目を留めておられます。低い者たちを憐れみ、彼らを低さと貧しさと弱さから救ってくださる神であります。神の憐れみの対象となる人々は52節では身分の低い人、53節では飢えた人となっているんですけれども、それを総じてマリアは50節で神を恐れる者と表現しています。ならば神を恐れるということは何でしょうか。聖書で神を恐れるという表現は神様を重んじ、神様の御心と真理、知恵を求めるということを言います。逆に言えばこの世で語る幸せと成功、この世の救いと快楽を追求しないことを指します。しかしどうして身分の低い人々、飢えた人々、力のない人々が神を恐れる人になるでしょうか。なぜならこの世界から提供する救い、力、富、安全から遠い人々には神様だけが唯一の希望になるからです。彼らはこの世界から見捨てられ、あるいは注目されないために、神様だけに頼り、神様に救いを求めるようになるからです。もちろん、すべての貧しく弱い人々が神様を恐れ、その御心と救いを求めるとは限りません。しかし、この世界では、意味のない存在として自分の人生に絶望し、苦しみ、悲しむ、この世界から見捨てられた者たちを神様は見ておられる。神様は決して彼らを見過ごすことはないということを今日の御言葉は教えています。さっき足立長老の祈りで今の戦争の中苦しんでいる人々のために祈りを捧げました。 まさに神様はこの戦争の中、またいろんな虐待と迫害の中で苦しんでいる人々、またこの世の流れに乗ることができず、むしろそれによって迫害され阻害されている、寂しく苦しく貧しくなっている人々を神様は今も見ておられ、彼らを救おうとしておられるのであります。使徒パウロは神様のこのような貧しく弱い者に対する憐れみと救いについてこのように語っています。コリントの信徒への手紙1の1章26節から31節にはこう記されています。そのままお聞きくださって結構です。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。神様はマリアとそのような身分の低い、飢えている者、貧しく力のない人々に救いを与えられる偉大なお方であります。しかしそのような弱い者に働かれる神様の恵みの力は、むしろこの世の高い者、力ある者、富める者たちには裁きの技として表されます。さっきの49節から53節を見ると、身分の低く弱く貧しい者たちを主は高め、満たされ強くされます。しかしその反対に、高く権力と富を持つ者たちを低くする裁きの力を神様は振るわれます。低い者たちが主を恐れる者と説明されている反対に、今このような力と富を持っている者を思い上がる者としてマリアは語っています。聖書は人間の罪深さは富と権力、傲慢を追求することで自ら神のようになろうとする、このような欲望に生きていると教えています。そしてそのような自分が神のようになろうとする人間の罪深い欲望がこの世界を支配していると聖書は語っています。このように神を無視し、自ら自分を救えと教えるこの世で、ある程度成功し力を持ってまた富を貯めている人々というのは、この世の教えに忠実に従ったことだと言えるでしょう。人間の暗い欲望と世の中の邪悪な教えと価値観に忠実に服従したことだからこそ、そのような立場に立つことができたと言えます。旧約聖書では偶像というのは他の民族と国々の神々を指しています。しかし新約聖書では割と偶像ということを大きく警告していません。むしろ富に仕えること、力を追い求めること、 高い地位に立とうとすること、傲慢な心を持つことが偶像崇拝であり、神に逆らおうとする邪悪な罪であることを新約聖書は教えています。それと同じように、今私たちの生きている時代もある意味富と力と高い地位というのが一つの神となって人々を流しているのであります。もちろん裕福なすべての人々、権力を持つすべての人が神に背き傲慢な心で生きているとは言えないかもしれません。しかし私たちが所有している富と力、地位が、それがいくら小さいことであるとしてても、ある程度私たちの神となっているのではないでしょうか。私たちはそれを救いとしてみなしているのではないでしょうか。そしてキリストを信じている私たちでさえも、上を目指し富をためようとし、自分の安全を確保しようとし、またその中で他の人の上に立とうとする、そのような欲望に従っているのではないでしょうか。そのような私たちの傲慢と思い上がりを神様は憐れむことはありません。むしろそのような罪に対して神様は裁きを命じられます。この世界が示している救いと幸福、つまり権力と富と高い地位は、しかし主が新しく来られる再臨の時にはすべて無に等しいものとなります。すべてが滅ぼされます。だからこそ私たちは聖書をから学び、その教えから私たちの与えられている富と力、地位に対して神様に謙虚に自分の罪を、自分の欲望を、弱さを悔い改めなければならないのであります。私たちは今教会の季節としてアドベント大降雪を過ごしています。キリストの来られることを待ち望み、心を整える期間です。ここでアドベントとはギリシャ語パルシアという言葉から来ており、それはローマ皇帝がある場所、地域を訪れ降臨することを指す決まった言葉でありました。ローマ皇帝がある場所を訪問するということは、その地域と人々にとって大きな栄光であり、同時に恐るべきことでもあります。皇帝は自分が訪問する場所に大きな恵みと、また慈しみを与えることもできますが、またその地域と人々に災いをもたらすこともできるからであります。もしこの歌の主人公であるイエス・キリストが私たちに今来るのであれば、私たちに慈しみと憐れみを与えるのでしょうか。それとも私たちの富と力、権力、思い上がりに対して裁きを与えるのでしょうか。私たちは恐れおののきながら主の降臨を、再臨を、また今私たちと共におられるキリストの臨在を待ち望みつつ、自分を新たにしなければならないのではないでしょうか。マリアは誠の王であり、救い主であり、神様であるイエス様が自分のように誰にも知られていない、取るに足らない女の子に来られ、その魂を通してこの世界に救いを与えようとすることを恵みとして、憐れみとして受け取って賛美しています。そしてマリアはこの小さくて惨めな自分を、自分のように今この世界で弱くて貧しくて 苦しんでいる人々にも同じ恵みが与えられることを祈っています。私たちがもし自分が大丈夫だと、正しいと、裕福だと、もうすでに救われたと思い、キリストの御前に私たちの低さ、弱さ、惨めさを悔い改めることがなければ、助けを求めることがなければ、私たちはキリストと出会うことができないのではないでしょうか。私たちが上に立っているのであれば、下に降りていくイエス様をイエス様とすれ違うのではないでしょうか。私たちのこの世界で失敗、挫折、貧しさ、飢え渇きは神様から見捨てられた印ではありません。この世界で測られる人生の価値の低さと小ささは、決して神様の誠の私たちの魂への評価ではありません。神様は私たちに向かって降りて来られる方であります。だからこそ私たちは自分の弱さ、低さ、惨めさを誇るべきなのではないでしょうか。パウロは自分の弱さがあるからこそ、神様の恵みが自分に働かれることを喜んでいました。私たちは、ですから、マリアがこのように歌っているように、小さいもの、身分の低いものに来てくださる神様を賛美し、共に喜んでまいりたいと思います。マリアは本当に幸いなものですか？マリアのように今この世ではみすぼらしく貧しく飢えた者たちがいます。本当にそのような人々は幸いなものと私たちは言うことができるでしょうか？神様は聖書が教えている通りに、本当に無能で無資格の者たちを顧みて救われているのでしょうか？イエス様が小さな女性マリアの息子として生まれ、ご自身も見捨てられた姿で十字架につけられ復活されてから長い時間が経っています。しかし未だに私たちが見ている世界は、まだ富と力と高い地位が支配しているかのように見えています。神様のこのようなアドベント降臨は、謙遜とへりくだりは、私たちに救いを本当に与えるとは思えないほど、今も苦しんでいる人たちがたくさんいるのであります。しかし、マリアがこのように神様を賛美しているのであれば、私たちもそのような賛美に生きている共同体であります。この世界がまだ富と力によって支配されているんですけれども、この神の共同体、神の降臨の秩序が収められているこの共同体こそ、この中では低いものが高く上げられ、貧しいものが満たされ、また弱いものが力づけられるところではあるのです。神様はそのために教会を立ててくださり、私たちをその教会の群れとしてお集めくださいました。しかし皆さん、私たちの中ではこのように小さなものが、低いものが高く上げられ、満たされ、励まされている共同体となっているでしょうか。私たちもまだこの世界が人々を評価しているのと同じように、高いものを高く評価し、力あるものを褒めたたえ、また私たちも止めるものとなろうとしているのではないでしょうか。ならば、このアドベントの時に私たちは、一番低いものとして来られるイエス・キリストの御前に悔い改めの祈りを捧げなければなりません。56節を見ると、マリアはエリサベトと3ヶ月間を過ごしました。マリアとエリサベトは自分としては身ごもることができなかった少女であり、もう年を取った老人でありましたが、神様の恵みによって身ごもることができました。しかしその恵みは、 誰も知らない、むしろ知らされたら恥ずかしくされてしまう、そのような恵みでありました。しかしお二人の間だけでは互いにその恵みを喜び、たたえ、励まし、慰めていたのであります。だからこそ3ヶ月間もその二人は一緒に時間を過ごせたのであります。私たちもそのマリアとエリザベトの共同体のようなものではないでしょうか。この世では理解できない神様の憐れみと恵み、その救いの秩序を自分のものとし、共に神様を賛美し、そしてその神様の憐れみを互いに示し合う共同体となっているのであります。だからこそ皆さん、私たちの魂の罪と人生の失敗、またこの世での希望のないこの苦しさを、私たちはこの教会の中では、また聖書の教えの中では、むしろ喜ぶことではないであります。喜ぶことであります。その神様の憐れみにより頼んで、日々悔い改めつつ、神様の救いだけに喜びつつ歩んで生きる、この共同体であるからこそ、私たちは教会を愛することができるのであります。神様はマリアに力のない赤ん坊として来られてました。そしてマリアだけではなく、私たちにも一番へりくだった十字架のキリストとして来ておられます。だからマリアだけが幸いなものではなく、私たちも世々に語られる幸いなものであります。皆さん一人一人が、その十字架のイエス・キリスト、赤ちゃんのイエス・キリストの恵みに預かった大切な神様の子供であります。その喜びを共に歌いつつ、またキリストの誕生を記念し、共に祝いたいと願います。お祈りを捧げます。私たちの天のお父様、私たちは神様が高いところに立っているとみなし、私たちも神のところに共に立とうとする、その弱さを今も抱えています。しかし神様は、むしろ私たちの低いところに来てくださり、私たちの一番弱く暗く罪深いところに光を照らされました。その憐れみと慰めと許しこそが、私たちの永遠の、また唯一の希望であり、救いであります。この世の富と力と高さは、むしろ私たちが遠ざけるべき偶像であることを聖書から学んでいます。どうか私たちの心を主が探られ、もし思い上がろうとする心があるならば、それを清めてくださり、イエス・キリストの恵みに倣って、私たちも低くなることができますように、低い自分自身を主の御前に告白し、神様の恵みに生きることができますように、ここにいる一人一人を主が顧みてください。今もしこの世界で生きていきながら、自分の低さに、弱さに、貧しさに苦しんでいる者がいるならば、神様、イエス・キリストのその憐れみをもって力づけてくださり、高く上げてくださり、満たしてください。そして私たちの教会共同体が互いにそのような神様の恵みの技を示す、そのような兄弟姉妹の間になりますように、この教会をも用いて祝福してください。このアドベントの時、神様のその降りてくださるへりくだりの恵みが、私たちを慰め、その平和で私たちが生きることができますように、この教会を祝福し導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。